入ってるか、
入ってる。
大丈夫。
アゼクラ道隆のビバ青春ってことで。適当に盛り下がっていきましょう。
ということで、今日はね、
アーノルド・ミンデルの最新理論つったらいいんでしょうかね。あの、プロセスマインドっていう結構分かったような。違う、何どうした？今、ディレクターの声が入って。なんか間違ったらしい。これ入ってんのかな？
大丈夫なんですかね。
いいから喋り続けすぎるのかな。まあ、いや、これね、だって、音声が何秒間かね、こう、届かないとね、確かね、あれだよね、あの、放送時間になっちゃってね。いいのかな？あ、ディレクターさんいいの？
さっきまでジングル流れてました。もう一
回。曲流す？
いい、あの、タイトル名から。
じゃあ、曲の片手だけでもう場所変えちゃったから、キーボードが遠いんだよね。もう高い音しか出ないや。どうも。やり直しです。アゼクラ道隆のビバ青春ってことで、深夜の部室へようこそ。あれだよね。なんか、番組のタイトルを言うことも珍しいんですけど、アーノルド・ミンデルっていうあの、プロセスワークを、作った人の、一番新しい理論って言ったらいいのかな。本にしても、ね、あの、最近ね、ミンデルもぼちぼちいっぱい出てるけど、でもなんか古い本のね、日本語に訳したのが多くて、書いた本で一番新しいので日本語になったのは多分、プロセスマインドって本なんだと思うんですよ。
じゃあそのプロセス。出版されたんですか？
知りません、そんなもの。
最近
って。最近です。
今年ですか？もっと前ですか？
だって1月には持ってたよね、俺。だから、それでも1年ぐらい前かな。それで、そのプロセスマインドって考え方が、なんていうか、分かったような、分かんないような、全然分かんなくはないんだけど、捉えどころがないって言って、みんなちょっと、把握に困ってるんだけども、なんとなく分かるっていうのは考え方だったのね。で、僕もよく分からなかったんですよ。で、富士見、ね、あの、夫妻、ところに僕、2年間ぐらいみっちり、富士見さん流のプロセスワークっていうのを習ってて、その中で、やった講座でプロセスマインドっていうのはやっぱ 10ヶ月出てたんですね。
うん。
でも、なんか体験はできたんだけどやっぱあんまよくわからなかったんですよ。
うん。
だけどなんかいろんな言葉が聞きかじってたり、なんかなんとなくわかったりしてて、で、この間なんかちょっと2回目読み直したのね。したらなんかやっとこう結晶し始めたのかな、もわーっとしてたのが。で、あーって自分の中で繋がって、で、これすごいなんか大事なことだと思ったり、このことがもっと自由に扱えたりすることで、なんか、ワークがすごいいい。なんか安定して深いワーク、繊細で深いワークができるようになるなって気がしたり、今まで超えられなかったとこを、これがあるともっと安心して超えられるかもしれないっていう。個人の人生でもそうだし、あの特にね、なんか、関係性のワークって、例えばあの、カップルでどうしてもうまくいかないんだけども、いい関係にしたいって言ってる人のワークとか、あとはね、会社だとかグループとかチームをファシリテーションしていくときに、こういう考え方、いや、こういう領域が使えるようになってると、なんかね、もっと、ソフトで、なんか穏やかで深くて安定した、でも幅とか、揺れとか、あの、伸び縮みもあるようなワークができるんじゃないかっていうことで、すごく自分の中でやれば盛り上がったんですよね。ああ、来たーみたいな感じで。で、そのことをちょっと大騒ぎして、あの、つぶやきツイッターとかフェイスブックに、まあ、同じ内容ですけど、書き散らしてたら、したらあのね、お友達のヒーラーの渡辺隆さん、今日ゲストに来ていらっしゃってくれてます。
こんばんは。
こんばんは。
渡辺です。
こんばんは。
渡辺さんが結構反応してくれて、あの、プロセスマインドをわざわざ読んでくれて、だったらクリエイティブプロセスワークっていうね、奥さんのエイミーっていう人の方も、それを分かりやすく噛み砕いて 説明してる部分があったりして、併用して読んだらいいよとか言ったらまた読んでくれて、で、なんか、いろいろ、面白い面白いって反応くれたんで、じゃあ、ちょっと、ここの流れで、ね、せっかくネットラジオだから、今、僕が一番盛り上がってる部分を、話して、話しながら自分は何を分かったのかとか、なんか、このことがね、使えたり分かったりすると何が変わってくるとか、なんかそんないろんな話ができると、いいかなって思ったんですよね。
うん、
特にプロセスワークって結構みんな好きな人も多いんだけど、一番初期の一次プロセス、二次プロセス、エッジって、この三つぐらいを軸に見るようなプロセスワークっていうのは結構みんな、さすがにこんだけ時間経つと普及してきて、みんなそれなりに応用してる感じ。あとゴーストロールかな。うん。好きなとそれみんなに親しみ深くなったり使えたりなんか何かいろんなことやっていく上で、ね、有効のガイドになったりしないかなみたいな気がしたんで、でも僕も全然今とっかかりだからね、2回目本読んでおーって思って、なんかその勢いでね、関連した本だとかも読んで、なんとか自分で咀嚼して自分なりにこんな風に見えてきたとか、こんな風に使えたとか、あそこでこんな風にうまくいってるのは確かにこれができてたからだなぁとか、なんかそんなことをうまく、なんか自分なりに喋りながら深めつつ、みんなと共有できたらいいなぁみたいな感じで、一番ホットな話題としてちょっと持ってきたんですよね。
僕の、まあ、メルマガの読者さんで、今聞いてくださってる人もいるかもしれないんですけど、
はいはい。
まあ、プロセスワークとか、そのセラピーみたいなのとか、まあ、必ずしもどっぷり使ってるとは限らないような人たちも多分聞いてらっしゃると思うんで、なんか、わかりやすいところから、なんか、一次プロセス、二次プロセス、なんじゃらほいっていうところでもいいし、なんか、
そういっちゃう、プロセスワークの基礎になっちゃうし、
そうですね。
多分基礎分からないで応用を喋るのはどうとか悩みつつみたいなね。
うん。だからなんか、そう、僕は、まあ、こういうワークとか好きだし、いろんな他ののも、かじったりとかして、あ、こういうの似てるなとか、この辺違うなとかっていうのを、こう、マニアックに。で、打ち合わせの時なんかね、3時間ぐらい、えらいマニアックな話盛り上がって、このまま突っ走ったら危なかったね、みたいなところも。
あれもわかんないんじゃないか、
で、あれはあれでね、まあ面白いんだけど、日常生活に、どんのあたりがね、どこの辺からアデさん聞いたらいいのかなっていうのね。
なるべくそこをつなげるようにしながら、でも多少ちゃんとマニアックな人にも面白いと思ってもらいつつも、た、うん、だ、とかかりだからさ、こんなとこで全部レクチャーできるわけないんだしさ。
うん。だからなんか、プロセスマインド、で、こんな、感じなんだというか、ね、なんか、アジェさんが掴んだ、なんか経緯とか体験みたいな、のが聞けるといいなぁと思っていて。
すごい初歩的なこととか喋ったらいいのかなぁ。プロセスマインドって前に、まあ、プロセスワークっていうのは、一次プロセス、二次プロセスっていうような、大枠な、すごい基本的な用語があるんだけど、こんなん喋ってると、いくらでも時間が経っちゃう。すっごい大雑把に切ると、一次プロセスって意識みたいなもので、二次プロセスって無意識みたいな、みたいな。
それをわざわざ言い換えてるっていうのは意識は無意識じゃないからなんだけど、まあそんなもんだと思ってて、自分で自覚してる流れと気がついてなかった流れのせめぎ合いみたいなのを見ていくのね。まあそれはまあ置いとこう。自分でこれは自分だって思えてるので、全然そんなもの自分の一部だと思ってないものはあるみたいなね。じゃあちょっとそこを深入りすると、今はそこじゃないんで、だけど自分と自分のならざる、自分じゃないものっていうものを、の前提となるさ、なんだっけ、そこが分かれる前みたいなことを、イメージしてもらうといいのかなっていう。プロセスマインドっていうか、プロセスって流れで、マインドってのは心だから、こう、ね、なんかいろんな物事の流れ、世界の流れ、感情がわーっと流れてくる。最近いろんな、ま、ね、こんな流行がある。ね、最近は、政治運動は下火になってきたけども、逆に、とかなんかいろんな流れは、人間関係の流れから、そんないろんな流れが、イテル君つけっぱなしだ。
ノイズが。
まあいいや。ね。いろんなね。
イテル君、雑音入ってるよ。
聞こえてない。
聞こえてないか。
作業に没頭してる。まさか自分の話題されてるとは思ってないよね。プロセスワークだったら今みたいにさ、関係ないのが飛び込んできたとしても、ああ、これは切らなきゃとかって考えるのが日常の考え方なのね。メインストリームがあったら、メインストリームにから入ってくるのは妨害だったり邪魔だったりするから、だからそれは意味がないものだから切り捨てようとするっていうさ、人間だったら個人的になんだろうね。これは邪念だとかね、ああ、ネガティブなこと考えちゃいけないとかさ、風邪ひいたら治そうとか。だから自分が進まなきゃいけないメインの方向から逸れたものが入ってきたら、余計なものが入ってきてから消そうとするっていうね、
嫌な人がいたら避けるとかね、戦うとかね、
それで自分っていうもののエリアを守ろうとするんだよね、これ自体ものすごい健康なことで大事なことで、外から入ってくるものにいちいち乱されちゃったら、自分が保てなくなっちゃって、極端な場合は精神病になっちゃうからね。昔、あんことおまんじゅう、おまんじゅうであんこの皮の、比喩の話したことがあったんだけど、あんこを守る皮がなくなって、あんこが剥き出しになっちゃうと、ちょっと、精神病になるっていうのは、有名な比喩である。渡辺さんもちろん知ってると思ってね。だから、そうやって、外から変なものが入ってこないように、中の同一性を、まあ、保つっていうね、空調みたいにさ、カーテンで仕切って、外は暑いんだったら中は涼しくしとくみたいにね。そこはものすごく大事なんだけど、で、そこまでできるぐらいに中に健康度があったレベルまで行った時に次としてさ、ただ嫌なものを避けてばっかり行っていいのかっていうね。その時に何か外から入ってくるものだって何か意味があるんじゃないかっていうふうにちょっと今度捉え返してみる。きちんと排除もできない人が捉え返してたら狂ってしまうんでやめた方がいいんですけど、そういうことで中と外の区別がしっかりできるようになったら、境界線が敷けた後の話だけど、外から入ってくるものに対してなんか意味があるんじゃないかとか、大事なものなんじゃないかとかって、もう一遍なんか出会い直していくっていうことで、自分が広がったら大きくなったりするっていうふうに考える、ネガティブが必ずしも悪くないとか、風邪をひくっていうのは、休めって言ってるんだとかね、あるいは浄化してるんだとか、ちゃんと風邪をひいた方がいいんだとか、あるいは自分が嫌いだと思ってる人は自分の、本当は自分だと思いたくない自分の資質を表から見せてくれてるんだから、本当は嫌ってる人は自分の姿なんだよとか、その辺の話。自己同一性もできてない人がそんなことやっちゃったら危険だけど、自分が避けてるものこそ実は自分なんじゃないかとかって思って自分の枠を広げていくってことが、すごく大事だっていうのは次の話。それが自分が自分だと思ってるのがプロセスワークでいう、いちいちプロセスってやつで、これは自分じゃないと思って避けたいと思ってる。全く自覚がないっていうのが、二次プロセスっていうね。だって人のことを悪口言ってると、悪口の言ってる本人の語ってるその悪い人のイメージが、本人そっくりだったりすることがすごくある。 ムチャンチヨガだったらで自己紹介をつとか言われるんだけど、
う
ん。うん。まあ、そこら辺でね、自分、迎え入れて、あのメッセージを聞いて受け入れてって、統合しつってこうっていうのが、古典的なプロトコルワークだったかな。
うん。
うん。それに対して、その、自分と自分じゃないものが、そこで繋がってる一つのものの現れなんじゃないかっていうふうに、考えるっていう。
うん。
それは、ユングの、あれとに、集合無意識と似てるじゃないですか。
うん。うん。
なんていうのかさ、あの、自分っていうのは、あの、大海原の波の頂点みたいなものだと、
うん。
で、向こう側に他人と思ってる自分が嫌いな敵だ、みたいな人、あるいは喧嘩する恋人とかいたら、その向こう側の、あの、人も実はその極、何の人との極と極があって、うん、あの、それは全く別な二人の人だと思ってるんだけど、実は一つの大きな海みたいなとこで繋がってるみたいね。
うん。
うん。
海が変化して、二人になってる。
うん、自分っていう現れ方、海が自分っていう現れ方をしてる、相手って現れ方をしてるけども、大元では一つの繋がってる宇宙の現れなんだ見方ですよね、
うん
うん
うん。
そういうふうに考えて、その繋がり全体を見ていこうとするみたいなことを、イメージすると、なんていう、うん、あの、一つのものがさ、なんていうか、なんつったらいいのかな。要するに、いろんなものが立ち現れてくるんだけど、大元、奥の一つの人から立ち現れてくるいろんなバリエーションなんだみたいなものの、うん、ってあるじゃないですか。
うん。
そういうところで考えて、そこを見ていくことでワークとか人生の見え方がすごく変わってくるみたいなことなんだけどね。うん、ちょっとここだけど、まだちょっと説明になってない。
うん。
で、前、つぶやきでも書いたんだけど、
うん、
夢を実現するっていいじゃないですか。夢の実現、
うんうん、
ということは夢っていうのは現実になりたがってるってなんとなくわかります、
はいはい、
要するに現実になる手前はまだ夢なんだけど、
うん、まだイメージの状態で、ま、落ち着かせない、
そうそうそうそう、
うん
う
ん、
それが現実になっていくものなんだと、
うん、
この現実ってのは全て現実になる前はまだ夢のような現実になってないなんかエネルギーのような形としてあったんだと、
うん。
うん。して、そしたらその夢ってのはまだ形があるじゃないですか。
うん。
まだ夢という形、色とか形とか夢は登場人物とかいるから、
うん。
そのイメージにもなるような、そのもっと手前の、発生したてのおぼろな揺れとか湯気みたいな、うごめきみたいなレベル、一番奥まだ形になる前、
うん。
煙が揺れてるような感じの部分っていうのを、
うん。
なんか、ミンデルは、ドリーミングって言ったのね。
ドリーミング、うん、
ドリーミング。で、うん、それがもうちょっとだんだん分解してって、ちゃんと物になったり人物になって、うん、きちんとしたイメージの輪郭は、うん、
でそれでその一つの場とか経験みたいなのを一緒に作っている、
そうそうそうそう、
それを動かしている、種に含まれている遺伝子みたいな、
そうそう、種に含まれている遺伝子みたいなところが単にランダムにデタラメに、
うん、
あの植物を発生させていくわけじゃないじゃない、
うんうん、何か秩序がね、
設計図があってそこにはさ、うん、なんか上手にね、太陽の光を吸って、水を吸って、花を咲かせるような設計図っていうか、こういう形に作っていこうって何か意志とかさ、知恵みたいなのがあるっていうか、ただのデタラメじゃないってなんとなくわかります？
うん、うん。
なんかある構造を作っていくんだっていうさ、だその構造を作っていく、宇宙を形作ってくる神の意志みたいなのを、ミンデルはプロセスマインドって言うんだろ
う
ね。だからその種がうわーっと、なんか、最初は湯気みたいなのが出てから目になってきて、うわーって開いて、だんだんエネルギーがきちんとその、ね、目とかになってて、最後に鼻になって身になっていくみたいなところに、なんか知恵が必ず背後に見えない、神の意志みたいな知恵が働いてるんだって。
うん。
うん。でたらめじゃないんだっていうね。
うん。 この、で、この話とか、あと、小手さんの最近のあの、まあ、今日のね、あの、つぶやきなんかも読んでると、
うん、
あと、あの、ミンデルさんのプロセスマインド読んでてもそうなんだけど、
うん、
なんか、あの、理解しようと思うとちょっと特殊な意識になるのね。
あの、あ、瞑想。それは面白い発言だと思う。
瞑想してるような、僕もあの、脳波誘導の音源とかや、あの、いろいろ、アルファ波誘導とか、シータ波誘導とか、いろいろや、あと、デルタ波とかね、やってる
んだ。やってんだ、すごいな。
やってる、うん、やってるんだけど、その、うん、どの、まあ、シータ波に近いあたりだと思うんだけど、なんか、やっぱり夢を見てるような、現実って、うん、ものがこうしっかりあったりとか、
そう
だね。私とあなたっていうのが分かれてたりとか。
現実レベルだと、私とあなたみたいに物化しちゃってるから、
うん、
背後の見えないつながりっていうのが見えないから、実はつながってるんだっていうのが隠れちゃうんだよね。
隠れちゃうし、それを言葉で聞いても、うん、その、
うんうん、
ドリーミングの意識というか、その、変性意識になってる。
うん
マーゼさんが話してるようなこととか、うん、ミンデルの方に書いてるようなことを理解する、その、ある種特殊なモード周波数というか。
そう、本読んでたり、この用語を聞きながら、うん、なんかどんなことだろうなってこう思い浮かべていくだけで、なんか、入ってくよね、
うん。うん、入ってく。で、僕は その、あの、そこを違和感だと思わずに入っていけるんだけど、
あ
今聞いてると、その、なんこれを、じゃあ、普通の意識の人に話そう。ま、日常生活ね、生きてている。で、例えば、パートナーシップでこんなこと悩んでるとか、
うん。
やっぱ夢叶えたいけど、それなかなか叶わないとか、もしくは、あの病気があるとか、
うん、
さっきのね、風邪ひいたっていう例があったけど、そういう形で、あの、自分の望まない形の、それが人だったり、症状だったり、自分の感情だったり、
うん、
ね、もしくは環境だったり、そういうふうに、例えば生まれ育った環境だったり、その、自分のハンディキャップだったり、
うん、
そういうものに向き合ってる、時っていうのは、あの、うん、なんか、何かこう、もう、なんだ、A と B が分かれてるみたいなね。
まあ、
くっきり分かれてるんだけど、
うん、
あじさんの、こう、話してる感じ、あの、すべて繋がってるところまで、こう、いろんなことが同時に見えてきたりとか、
うん、
あ、うん、なんか比喩的になんか、あ、これって青いよね、赤いよね、みたいな。
うん、
これってなんか鹿っぽいとか虎っぽいとか、
うん
うん。で、全体が動い、なんか、あの、海のこう波を見てるときに、
うん、
一個一個波見て分析してたら頭パンクするじゃない。
そりゃそうだね。いくつ波があるんだろうとか、
多分。これが、こっちが凹んだ、こっちが上がってみたいな。
うん。
けど、うん、それをなんか全体眺めて、ぼーっと、ああ、これが海なんだ、みたいな見てるような。
うん。
うん。うん。
そうね。だからさ、
その上の方から、日常生活からなんか降りていく、
うん、
そのプロセスマインドに近づいていくみたいなの多分、うん、奥の方にあるの、上にあるのか下にあるのか分かんないけど。
どこにでもあるんですけどね。
うん。うん。うん、それどうやって見つけるの？
どう説明してた？どう、すごいいい質問だね。まずだからさ、うん、物事がバラバラに見えてるような、普通の言い方ってあるわけですよ。
うん。
まあ、どれはミンデルじゃなくたってどんな人でも言うよね。
うん。
ちょっとスピリチュアルな人はさ、
うん、
実は繋がってるのが、繋がりが見えなくなったら、なんかすごく孤立を感じるし、警戒するし、そこで喧嘩争いを始めるんだみたいなさ。
そう、それがね、あの、この仲悪い人と、
うん、
あの、うん、やっぱ仲良くなりたいと思ったりとか、
うん、
病気だったら良くしたいとか思って、うん、まあ、戦ったり、なんか、うん、妥協しようと思ったりするんだけど、
うん、
なんか、そういう、なんだろう、ネゴシエーションするんじゃないんだよね。
ネゴシエーションじゃないね。
じゃない
ね。ネゴシエーションっていう時には、なんだろう、こっちとこっち、私とあなたとか、僕と病気とかね、
うん、
僕とお金とかが、もう、独立して別なものになっちゃってるから、
うん、
二つ別なものになっちゃったら、もう二人交渉するしかないじゃない。
うん。
だから、バラバラになっちゃってる層として、ものを見てる、 レベルでやってるとそういうふうにばらけたものを交渉していくしかなくなっちゃうんだよね。
うん。
で二人の僕なんかが実際に思うのは、例えば関係を修復したい夫婦だとかワークに来た時に、
うん、
もうこじれちゃってる時に、もうバラバラの二人がどうやって仲良くさせるかみたいな時に、お互いの言い分を一個ずつ聞いていくってことをやると、ほんと丁寧に慎重に聞いてっても、
うん、
どんどん食い違ったり、変な方で火がついちゃったりさ。
うん、すり合わせしようがないみたいなね。
そう、相当頑張って両方の言い分を聞いてっても、
うん、
ひょんなところから急に怒りが出てきちゃったりね。
うん、
だから、バラバラになっちゃった二人をバラバラなままなんとか仲良くさせようとすると、うん、相当大変なんだよね。
うん。それが、アデさんの体験の、
そうだね。
重要な一部なんだね。
そうそうそう。だから、
プロセスマインドこれなんだみたいな、なんか、ね、体験の一部みたいな。
こじれた二人みたいなね。あるいは、会社がすごくチームワークがガタガタになっちゃったんだけどっていう時の、ね、経理部門とね、営業部門と商品開発部門でもう関係がめちゃくちゃになっててさ、お互いになんか相手の文句言うばっかりになってるとかって、なんかこじれて夫婦関係とか近いじゃないですか。
うん。うん、
そういう時にもう、そんだけバラバラになっちゃってる時にさ、調停のしようもなく、だんだんこう参加者全員が疲れてって、絶望してって、あーもう無理ーみたいになってって、こうだんだんこう、気力が上がんなくなってきて、もう、やけくそになってくるみたいなさ。
うんうん。
どうしても、バッのすり合わせようとしても、結構こじれて、お互いの魂がもう、炎症を起こしちゃってるような状態だと、ちょっと、ひゃーって痛みが走ったりして、もう、調停しようがなくなっちゃうってことがあるのね。
そう。もう、うん、普通の、この反応のパターンって多分3パターンあるんだと思うんだけど、
うん、
まあ、なんか自分の望まないこと、うん、それが症状でも人でも、うん、ストレスでもいいんだけど、それになんか抵抗して向かってなんとか押し返そうとする。
ああ、そうだね。
こちらから攻撃を仕掛けていくような、その相手を否定するような動き。
やるやる。
が1個目があって、で、2個目が、まあ、私が悪かったって、自分が負けて、まあ、まあ、相手側が、の主張にこちらが従っちゃうよね。
結構引っ込める。パワーゲームで勝つパターンと負けるパターンだよね。
そうそう。で、それと、あと三つ目が、単にそこから意識を逸らす。
は
い、はい。いう形で、まあ、で、その三つのパターンでなんとかストレスをね、対処しようと。
うん。
で、そのパターンにうまくいかない。
うん。
大抵その三つの中のどれかをやっていて。
まあ、そうだね。
うん、
なんか、反らして逃げる。なんか、こらえながら反らしてるか、
うん、
服従するか、服従させるか。
うん。うん、
だよね、
うん。
どれにとっても結構ストレスフルで、
うん、
でもそのやり方じゃもうどうにもならないとこまでこじれちゃってるような関係があって、
うん、
会社なら辞めるとかでもいいのかもしれないけど、本当はなんか仲良くしたいんだけども、逆になんで分かってくれないんだとかいうふうに、怒りが出て、本当は相手に分かってほしくてたまらないなんていう時なんかは、なんかもう、くたびれ当てちゃうんだけども、別れたくもないみたいなさ、
うん、
別れる別れるいつも言いまくってんだけど、こいつら別れないもん、犬も食わぬ喧嘩してるんだろうな、みたいなさ、
うん、
でももう別れるしかないみたいな、追い詰められちゃった時に、そんで SOS 来た時にどうしたらいいんだ、みたいなさ。
そうね。まあ、関係性だったらそういう風出るだろうし、
うん、
まあ、僕の、まあ、個人的なことで言うと、まあ、
うん、
まあ、若干アスペルガー的なこう発達障害的なところがあって、
まあ、僕もありますけどね。
うん、で、まあ、そういう、まあ、まあ、いろんなハンディキャップを持っていたりとか、
うん、
あと、まあ、死に直面した、ね、もうホスピスに入るような人だったりとか、じゃ死っていうものと、
うん、
に攻撃仕掛けるのか、
うん、
負けを認めて塞ぎ込むのか、
うん、
そっぽ向くのか。でも、どっかで向き合わなきゃいけないし、
うんうんうん、
で、自分の、それが、まあ、能力であれ、ハンディキャップであれ、自分の持ってるもの。
うんうん、
で、うん、こう、関係切りたくても切れない。
そうね。
し、で、それと、うん、戦うでもなく、負けるでもなく、反らすでもなく、
うん、
なんか、生かしながら、なんか、新しく開けてくる方向みたいなのやっぱり、
うん、
ね、見つけたい。
うん、その時にあれだよね。 物事がバラバラに見えてるっていうものの見え方だと、そっから先行けなくなるんだよね。
で、その繋がってる感覚を取り戻すっていうのはどうするの？
繋がってる感覚を取り戻していくっていうとこで、やっぱさっき言ったぼーっとするような意識状態を作っていくってことなんだけど、どっから説明したらいいのかな。で、僕とミカさんがもう離婚しちゃってさ、こじれまくってもう本当にストレスフルになっちゃって、離婚するしかなくなって、ついに離婚した。でも、僕、ミカさん、それでも関係ってひょっとしたら変わんの、戻るのかもしれないって今思ってたって言うんだけど、僕は本当にもう無理だと思ってて。それもね、ちょっと、こんなラジオでちょっと伝えるには、ちょっといろんなことがありすぎて、全部説明できないんだけど、ただ、どうやって戻ったかって言った時に、相手の話、なんていうかな、お互いの主張をちゃんと言い合うとかってしたわけじゃないし、僕が相手よりを戻そうとしたわけでも、向こうがよりを戻そうとしてるわけでもなかったんだよね。ただもう、やるべきことは全部やり尽くそう、みたいなとこで、なんかね、どうせ別れんだったら、なんていうか、最後にぐらいね、なんか、お互いにしこりを残さないで、なんか、お互いにね、本心でもお互いの相手の未来を祝福して頑張ってねっていう感じで別れなかったら、あんまりなんかもうやりきれないと思って、それで離婚したってのカップルセッションを書いてたのね。まあ、既得なことから。
やるなと思う。普通、その前だよね。
間に合わなかったんだよ。本当は前に行こう行こうと思ってたんだけど、こじれてこじれてさ、行くタイミング言いしちゃって、もう終わって、それで一段落して、やっとちょっとその隙間がないといけないのよ、そんなの。パンパンになったからさ。別れたことによって隙間が生じて、それでやっとじゃあずっと行こうと思ったらいけなかったカップルセッション行くかって流れがやっと出たんだよな、もう大変だったよ。
その経過知らないで最近フェイスブック出てた二人のラブラブな写真見るとさ、信じらんないよね。離婚してたのみたいな。あの写真のほんとね、いい写真。
ほんと大変だったよ。
まあ、結局二人で頑張っちゃったので、でもこじれる方にハマっちゃってたんですよね。
そしたら誰出れないね。
で、まあ、離婚ってことで、ちょっとこう、隙間、距離ができたことで、ようやくこう、第三者の助けを求められる状態になって、
助けを求められる状態になくなってたよね。
で、二人で頑張りすぎてハマってたので、で、こう、どうにもこじれて、わだかまりとか、しこりとかができてたのを、こう、溶かしたいなと思って、まあ、ファシリテーター頼んで、関係性のワークをする流れになったんですけど。
頼んだセラピストまさかね、関係修復するとは予想してなかったんで、かなりギョッとしてたけどね。僕も全然予想しなかったしさ。
まあ、結局は、どうにもいつも起きてしまうパターンをなんとか努力したらいつか乗り越えられるんじゃないかって頑張ってきたんですけど、もしかしてこれは努力で乗り越えられないのかもしれないって思った時に、二人ともちょっと力尽きて、握り締めてた命綱ちょっと手開いちゃったみたい。
話したらもう戻せないみたいなね。続けてる間はまだ力が入るんだけど、一旦緩んだらもう全然力が入らないみたいなさ。みたいなね。
ただ振り返るとやっぱり本当に二人でやっていきたいってずっと思ってたので、だからまあ戻ったのも、まあ、自然といえば自然かもしれないですよね。その困難だったストレスの部分が解消したので、それは関係性のワークの中で解消してたんですけど。
だって、まあその時にだから、もう頑張れば頑張るほどどんどん外してって、相手に求めれば求めるほどさ、お互いに怒りが、恨みが出てきて、裏切られた思いだとかさ、苦しみだとかさ、呪詛の言葉だとかっていう時に、多分、私とあなたがもう別れちゃった後に、別れた二人をどうにかしようとして、やればやるほどこじれていくって、逆にそこはお互いに執着になっちゃっててさ、手放せないままどんどんどんどん悪化していくってことをやっちゃったんだと思うんだよね。
その、切り替わった瞬間があったの？それとも、
それはね、僕はもう、僕も投げちゃってたけど、最後にね、あの、すごく出会いの時ってよかったの、一緒に暮らし出したところってさ、こんなに幸せがあるんだっていうぐらいなんか良かったのよ。だから、最初ね、ちょっとなんか、ちょっと美香さんを救い出すみたいな感じでちょっと付き合い出したから、ちょっとした白馬の王様だったのね。それが終わりにさ、罵られてさ、俺も罵り返して別れるんじゃ、ちょっと、さすがに嫌だったのね。だから、王子様で始まったんだったら、せめて王子様に戻って縁を切りたいって、ちょっとさすがにさ、俺も、俺後味悪すぎるわと思って、さすがにね、ミカさんの奥にもあるいろんなね、あの、わだかまってきた怒りだとか、自分の言い分だとかね、何が僕が分かってないかとかね。それ聞かせられて僕も分かってないな、そっちの本だと思って、わーって返したくなって、そ向こう側も何を言うのってなるんですけどさ。
そう、あるよね。
だから僕も分かってもらうことやめたんだよね。いや、でもさ、もう分かってもらうな、分かってもらうことすればすることしくじってきたんだからさ。もう自分は一旦分かってもらうことは断念するってさ。はまあ普通の人には勧めないやり方なんだけど、ミカさんが長年溜まってた怒りとか恨みがどんどん出してても、とにかく我慢して必死に聞いてたのよ。それはもうなんかサンドバッグになって殴られてるのはすごい体験だったんだけど、普通の人絶対やっちゃいけないと思うんだけど、でもまあ、なんかそれを聞いてたのね。で、怒りをどんどんそれで出していくうちに、それはね、メールのやり取りだったんだけどね。チャットみたいになってて、メールがさ。
で、どんどん。まあ、LINE でしたけどね。
LINE か。どんどんわーってなってたさ、で、うわーって怒りが出て、わーって、わーって、わーってで、最後にさ、なんだっけ。その、ミカさんの中にいるインナーチャイルドなんだかなんだかは、もう、ミカさん本人っていう奥の魂の声みたいな、通常の意識の人じゃなくなってる、別の人が言ってる感じになってんだけどさ。どうなったんだっけ、できた後に、アザさんもう帰ろうよって言ったんだっけ、なんだっけ。
結局いろんな傷つきがあってこうなっちゃったけど、その前に戻りたいってずっと願ってて、だからいろんなこうトラブルが起きる前に戻りたいねって、戻りたい、戻るのが悲願だったっていう話になってきて、
そんな悲願があったことすら、戦いに疲れ果てて、もう日常の意識ではなくなってたわけさ。出し尽くした後に、戻りたいって戻りたかったんだ、ずっとその悲願だったんだよってさ、わんわん泣いてるような声がやっと出てきたのね。
で、今から。一緒に戻ろうって、二人で戻ろうって。
それは内なる声がもうずっと喋ってるわけね。ミカさんさ、
戻ろうよ。戻りたいね。
で、まあ、はしょるけど、その後な、結婚式とその後に撮ったビデオかなんかを二人で見ようって話になったのね。こんなの捨てちゃおうと思ったけど、捨てる前に先に見ようよって言ってさ。
見ようかにしよう
って。戻ろうよって言ったんだから、ビデオを見て戻って別れるかと思ったんだよね。で、見たら、なんていうか、二人の本当に何かさ、幸せだった時の何かいい雰囲気っていうのが本当にそこにあったのよ。ビデオにさ。
結婚式を見た後に日常の中ちょっとした場面撮ってたのもあったので、 それも見続けてみたんだよね、もう一本ね。そしたらなんかすごいいい感じだったのね。今イチャついてるつからブログっていうか、
でそこに含まれてるなんか何とも言えない何かその空気感がすごく良かったから、こんなに喧嘩になっててもなんとか関係続けたかったんだし、そこにずっとなんていうか支えられて、こんなに喧嘩してでもなんとかやってきたんだし、本当にそこに何か出発にあったんだよってことがすっごく分かったのよ。何かあったのよ。その一人じゃなくて二人っていうのが発生しちゃったっていう、この始まりのエネルギー、その種で。だから二人の場っていうものの芽吹きみたいなのがそこにあって、そこにある空気感みたいなのがあって、 二人とも、彼はそれが深い記憶で覚えてたから、どんなにこじれてもあそこに戻りたいって思ってたし、どんなにこじれててもこんな長く十何年も続いたっていうのは、最初仲良かったのはほんの数年で、十何年間はどっかってすっごいストレスフルで、それで十何年引っ張っちゃったからお互いに疲れ果てちゃったわけだから、でも続けたっていうところに何か、ああ、これだって思えるような空気感っていうか、存在の質が、
なんだろう、深いところでなんか導かれてたっていうか、
導かれてたと
思う、支えられてた感じ、
ね、支えられてたね。
最初の数ヶ月間が本当に蜜月期で良かったので、あれは幻じゃなかったってすごく感じられてたから、だからあそこに いろんなものがその後浮上してきちゃったんですけど、パンドラの箱が開くみたいに、こうトラウマのいろんなものが再現して、きっと戻れる、違いない、戻りたいっていう、だから頑張れたんですけど、
完全に忘れてたんだけども、さすがにビデオを見ると映像で残ってて、あれは嘘じゃなくて本当にあったんだって突きつけられるわけよ、やっぱガーンと思うよね、そんなの。
まあ、いろんなね、の人たちがいて、まあ、出会いがそういう形でない人もいたりとか、まあ、結果がまあ戻らない場合、ね、関係が戻らないで別れる人たちもいると思うんだけど、その、まあ、アテさんのセッションって、まあ、その、特に、実現したがってる夢の種を見失ってるような状態で、受ける、価値があるものなんだろうと思うんだけど。
まあ、カップルで受けたいときは、しかもこんなにこじれてるのに、それでもどうにかしたいって、二人で現れるときには、どんだけお互いに傷つき合ってても、どうにかしたいって思ってんだよね。
やっぱそれなんだね。
別れたいと思ってるんだったら来ないもん。で、逆にきちんと別れるために来る人もいるよ。さあ、これはどっちかなって別れる方向なのかなって、一生懸命、この空気感みたいなのに耳を澄まして空気感に奥になるものを感じながら何を示唆してるんだろうって一生懸命聞き取って、それを言葉にして投げてみて、言葉にして投げたら空気感がどう変わるかとか、また見たりしていくうちに方向が出てくるからさ。
で、片方だけ来る場合もあるじゃない？
片方だけ来ても悲願がちゃんとある人はわかる。でも普通ってね、片方だけ来る人は片っぽがすごく重くて来れない人だね。両方とも健康なのに、健康とかある程度健康なのに片っぽしか来ないとしたら、結構執着できてて、本当に続ける意思よりは、自分の執着にはまっちゃってる感じで、もうちょっときちんと切断した方が良かったりするケースの方が多い感じはする。
それはまた、その関係の修復っていうのとはまた違う、その人個人の、種をまた育てるみたいなことになるのかなっていうの、
二人の場みたいなのを思い浮かべて、場の奥にあるものが何を望んで何を実現しようとしているのかみたいな、個人の意思見たってダメなんだよね。個人を動かしてる二人の場みたいなのが二人をこう切り離して独立させていく方向なのか、もっぺん束ね直す方向なのかみたいなのは、話したり、こう、深めたりしていくと出てくるからさ。
それは出てくるんだね。
出てくる。絶対出てくる。それは、風向きみたいにさ、なんていうか、かすかな風向きでも、風見れるみたいなのが、風をこうね、方向性見つけるとかさ、あれは炭鉱のカナリがちょっとでも毒ガスが来ると急に苦しくなってくるから察知できちゃうとかさ。だからその空気感みたいなところに全部入ってんだよね。
プロセスマインドの話をするんだったら、そのドリーミングっていうのがだんだん形になって現実化するってじゃない。
うん。
だけど夢は全部現実化しないっていうのわかります。
うん、うん。
全ての夢が叶うわけないんだから、
うんうんうん。
あらゆる可能性のうちにごく一部だけが現実になってるわけじゃない。
うん。
したら、あの、10のうちの1だけが現実になって、残りの9は現実になってるわけじゃない。
うんうん。
まあそれは挫折した夢なんだけど、
うん。
で、夢の形になる前の気配なんていうのはもっと現実化して、うん、まだガスみたいに漂ってる。
うん、うん。
そうすると、その、なんていうかさ、物の形になる前のエネルギーっていうのを、もの、うん、あの、イメージワークでは、もうその物とか気配の中に入って、どんどん深めていって一番奥まで行くっていうワークもできるんだけど。
あ、イメージワーク使ってね。
そうそう、あの、うんうん、そういう時には物の形をどんどん剥いでって、うん、エッセンスっていう、その外形を剥いでった中の、その、エッセンスだけを抽出してそこに入っていくことで、その種まで戻るっていうね。そっちのやり方もあるんだけど、それもいいやり方なんだけど、そうじゃなくて、物の形にならなかったガス状の気体みたいなのを実は、物と物の間に場の空気として絶えず、私とあなたに別れる前のその空気感みたいなものが、オーラみたいに漂って、実はそこに意識を集中するとちゃんと拾えるんだっていうさ。うんうん、
あ、意識を向けるとね。
そうそうそう。
あ、で、その意識の向け方が、
そうそうそうそう。そうそう。
そ
この意識のスイッチできるかどうかなんだけど。
うんうん、波を全部見て、ちょっと、まどろんでくるような。
そうそうそうそうそうそうそう。そうそ
う。
ほら、なんだっけ。あの、騙し絵みたいので、
うん、
あの、顔に見えたり、コップに見えたりするのあるじゃない、
うん、はいはい。ゲシュタルトね。
そうそう。顔見ちゃうともコップ絶対見えないじゃん。
うん。うん。
コップ見ちゃうとも顔は見えなくなるじゃない。
うん。うん、
それは NLP で言うとこの焦点化の法則みたいなさ。
うん。うん、
意識は、あとは脳ってのは一つに焦点化したらそれ以外のノイズとして外に引いちゃうから一つの形しか見えないってさ。
うん。うん。
その時はもう物の形しか見えないから、その形以外のものは、フェードアウトしていくのね。
うん。うん。うん、
なんだけど、ぼーっとしていくと、
うん、
コップだか顔だかコップだかわかんない、中間のスレスレぐらいのが見えていく感じになるってわかる？
うん、あの、両方見えてるようなね。
そうそう、どっちにも焦点付けてないような。
うんうん。
顔が来たらすぐ顔にスイッチできるし、うんうん、あの、こう、コップが来たらコップにポンとスイッチができるような、
うんうんうん
う
ん。
そういうのはぼわーっとしたソフトフォーカス、
うんうん、
周辺視野って言ってもいいんだけど、
うん、
ちょっと潜在意識で見る感じになるのね。
うん。
そうすると、物の形じゃないリアリティがボワーっと浮き出てくるから、物の焦点合わせだったらもう見えないのよ。
うんうん、そうね、そうね。
だから物からソフトフォーカスして意識、フォーカスを散らすと、フロイトなんか平等に漂う注意力って言ったんだけど、
うん、
物とは物の間のボワーっとしたものが、なんか、受信できてくるんだよね。
うんうん。
だから漂う気配、気だよね、気。
うんうんうん、
横浜歩いてるとなんか横浜の木型で打ってるし、アメ横歩いてるとアメ横の木型で打ってるし、原宿歩いてると原宿の木型で打ってるのがなんとなくぼーっと見てるとわかるんだけど、引っ込みとかタクシーとか見てたらもう見えなくなるからさ。
うんうんうん。
うん。セッションなんかやったらだから相手の話だけ聞いたら全然ダメってことになって、
うん、
話をぼーっと聞きながら話を包んでる、
うん、
わーっとした気配みたいなのに、
うんうん、
入って、自分もその気配の中に入り込みながら、うん、自分のハートみたいなのがそこで全体で漂うように揺れるようにして、こう、気配の中で踊るような感じで入って、その中で相手の話を聞いて、うん、奥の気配を、できなって、このこと言いたくなってきたり、なっけんな発見があったりっていう、そういう、その場に、場の奥に漂うような中で相手の話を聞いたり、相手の表情を見てたりするときに、なんか自分の奥でも急に怒りが出てきたり、説教したくなるね。
うん、
あ、情けない気持ちになったり、ちょっと胸が重くなったりとかって、なんか自分の奥も変な反応が起きてくるんだよね。
うん、
だから、相手を漂わせて、自分もそこに重なるように漂わせて、漂って全体をなんとなくこう、ぼわーっと観察してるって意識状態になっていくときに、
うん、
その物のリアリティじゃない場のリアリティみたいなのが、
うん、
拾えるぼわっとした、その、渡辺さんが言った、なんか、うん、あの、フランスに入ってるような、
うん、 なんか夢見てるようなね。
イメージをちゃんと見えてるときってのは多分アルファ化なんだと思うのね。
うんうん、
あなたは草原にいますとかさ、
うんうん、
し、あの、海が見えてますとかっていうときさ、うんうん、海でも、海とも言えないような、なんか不思議なほわーっとした、夢見がちの棒はあっても、これシータガなんだと思うんだよね。
うんうんうんうん、
シータガ状態で、こう、平等に漂う注意力で、ぼわーっと漂う中で、相手から出てくる反応と自分から出てくる反応をこう泳がしてるようにして、何か自分が出てきたものがあったら投げる。投げた時に起きた反応を拾って、回しながらしていくと、ふって不思議な答えが見えてきたりさ、
うんうん、
こういう風にまとめたらいいんじゃないって、こうアイデアが湧いてきたりさ、うん、そういう時に相手の話とワークしてるんじゃなくて、相手の話を聞いてる、なんか醸し出されてる、その、
うん、
あのね、そのプロセスマインドから、
うん、
あの、出てきてる漂うその気配みたいなものとワークしてるから、
うんうんうん、
プロセスワーク用語でセンシエント領域って言ったり、うん、あるいはトリーニングって言ったり、それをふっ気になるっていうのを、うん、フラートって言ったりするのかな、
うんうんうんうん、あ具体例で、まあ、この前打ち合わせの時にあのミニワークみたいなことをやってもらって、そのイメージ、
うん、
あの話を話すと、うん、聞いてる人にも分かりやすいかもしれないんだけど、
うん、
まあ、僕と、あの、うちのパートナーの、まあ、あの、場はどんな感じっていうのをね、
うん、
イメージしてみたら、
そうだね、
まあ、うん、下の方の奥の方に、なんか、うん、まあ、これ、黒と金色の細いラインがあって、うん、その上の方に宙に浮くように、なんかイメージが2つあってね。
うんうんうん、
で、そこに、その、うん、動きがないんだけど、でそこになんかアデさんがあさっき話してたこれみたいなイメージをちょっと言ってくれて、
言った言った言った。
ね、で、それアデさんのがボワーっと聞いてくれてたから、多分アデさんの方になんか
ふわーってふわーってそれこそその、うん、目が出てくるみたいなぷくんってあぶくみたいになんかそこからぷくって上がってくるの、なんか、うんうん、昔聞いた話だとか連想する何かだとかね。
うんうん、でそのイメージをまあ、あのその場その僕がイメージした二人の、
うん、
あの場のイメージみたいなとこ入れたらちょっと動きが出てきて、
出てきた、
うん、でその動きが、うん、まあ猫みたいな感じそれだったり、うん、あとうちで飼ってる赤線インコの空のね無邪気な感じがあって、
うんうんうん、
まあ、この感じかと思って、
うんうん、
で、で、じゃあそれ日常に持ち込んだらどんな感じって言われたんで、まあその時もイメージしたんだけど、その後二人で喋ってる時にも、その、なんか猫だったり、セクシーインコの空がね、飛んでるようなイメージ、
うん、まあ
実物もいるんだけど、自分のイメージの中で、僕らの二人の間を飛ばすとね、
うん、
僕はね、すごい優しい気持ちになれるのね。
ああ、その優しいそれだよ。拍手しちゃった。
うん。うん、で、今までは、まあ、うちのパートナーね、まあ、あの、どこのでもあるかもしれないけど、女性は近づきたい。
はいはいはい。
一体感を求めるし、男性はやっぱり一人になりたい時間を持ちたいみたいなね。
あるある
一般のとしてね。
男性の女性のだからね。
うんうんうん。まあそういうこととか、まあ過去のいろんなこととかあったりとかして、
うん、
で、うん、まあ仕事してると、
うん、
まあ話しかけられて、その時やっぱ僕は集中してたりとかね。
はいはいはい。
で、僕の方が気まぐれで、
うん
で、で、話しかけられると、ちょっと、待っててって言うんだけど、それでも来るとイライラしたりとかね。で、それを、そう戦ってたのが、その、湧いてきたそのイメージをそこに漂わせると、何の苦労もなくね、なんか、優しい気持ちになってく
るんだよ
ね。なんか一体感というか。
だから、
うん、
二人がバラバラになって、大元で繋がってたところの何かじゃなくて、うん、別れちゃった後を、一生懸命相手の言い分を聞いてあげるとかさ、
うんうんうん、
なんかね、約束は守るとかさ、
うん、
そういう意図的に別れちゃってから努力しても、ギクシャクしたり結構大変だって約束しても破っちゃったりしさ、
うん、そうそうそう、
もっと相手に思いやらなきゃと思っても失敗したりとかっていう風に、
うんうんうん、
頑張っても頑張っても結構大変なんだけど、
うんうん、
その二人を包んでる二人の場って確かあったはずだよなって、大元の二人っていうユニットが初めて なんていうか、こう、初めて種としてポコって出たあたりの繋がってら何かのところに戻るとさ、なんか、結構意図も簡単に戻るんだよね。
うん。
うん。うん。うん。
努力感ないのがね、
そうそうそう。
いいと思った。
その努力感なし、うん。うん。だからその、分化しちゃった後、努力で必死に埋めて関係改善しようとしても、これ、関係性修復のワークとしては辛いわ。なんしろ関係の二人を戻すのに、導いてくれる意図がないんだもん。
うん、
うん。そこを努力だけで埋めても、本当に、なんていうか、ペイしない。で、みんな疲れ果てていくんだよね。
そうだよね。で、自己否定にもなるしね。
うん、そう、俺が、なんか、未熟なんじゃないかとか、あいつが子供っぽすぎるんだよとかさ、
うんうん、
俺の苦労が分かってるのかと思ったり、俺短期ダメなのかなと思ったりみたいなさ。うん、あ、自分責めるか、相手責めるかな。うん。
とか、まあ、そこ向くかね。
諦める
ね。その三つになっちゃうんだよね。
自分責めるか、相手責めるか、諦めて未来するかだよね。
うんうんうん、
だから、そうならないために、二、
うん、
人のワークするんだったら、二人っていうユニットが誕生した何かのモコモコの最初のところに、もうちゃんとイメージとか潜在意識で戻ってみるとか、会社だったら会社でさ、その創業者が創業した時にさ、どんな思いで会社を始めたのかっていう、最初意気投合してたような何かさ、ソニーだったらソニーってなんかわかんないよ。ホンダだったらホンダでさ、どこにもないいい車を作ってやりたいってスピリットがあってとか、きっとなんか、あんだと思うのよ。
うん、
吉本興業だったらさ、なんか、このおもろいお笑いを、みたいなさ、
うんうんうん
う
ん、
そういうなんかその、会社で揉めちゃってる時もさ、その、始まりの始まりで、その会社っていう場を支えてる大元みたいなところがあったはずだよねっていうところを、それがこの対立自体を支える分母になってたよねって。
うんうん。
ミンテレその分母の大地のことをまた大地って言うんだけどね。その具体的な地球の場所と繋がってるっていう風に見て、どこの場所っていう風にイメージしてみるんだけどね。
うん。
それも面白いんだけど、だからプロセスマインドを大地、ドリーミングのことをプロセスマインドっていう大地って言ったりする。どんな大地に支えられてるっていう風にイメージに入ってったり、具体的なその場所に行ったりするんだけど、とにかく下で支えてるような何かっていうのを見つけ出して、そこに繋がって、そこに入って、そこで、
うん、
二人の関係なり、会社の関係なりをどうしてったらいい、どうしてったらいいって、その大元のエネルギーは言ってるのってさっき聞いてみるとか、あれ、大元のエネルギーに包まれた中で、今の揉め事を眺めてみるとどんな風に見えるって言ってみたりすると、
うん、
横でいがみ合ってるときじゃ絶対見えてこないような全体を包み込むような答えがなんかふわって出てくるんだよね。
それは、
うん、
過去の原点でもいいし未来の夢みたいなのでも
同じだね。過去の未来
は
実は同じことだから、うん、それは、
ね、
うん、なんていうかそのこの現実社会に分化するときに未来とか過去っていうふうにその分節化して出てくるだけで実は未来って過去だからさ、
うんうん。
うん。だからそれは同じ。だって無意識っていうのは下にあんだか上にあんだか本当はわかんないじゃない。
うん、うん。
直感は下から湧いてくる、上ってくるみたいなもんで。それは空間に配置し直して、この三次元的に捉え直したときに、その一本の線のどこかに置くだけとか。
うん、うん、そうですね。
だからそれはそんなあんま意味なくて。
うん、うん、うん。
だからその、何か促してる何か。
うん。
で、その促して、何かが何かの形を作ろう、ある目的を実現しようとしているとしたら、その線に沿っていくように物事を進めていくと何か滑らかになるんだよね。
うんうんうん。
一次プロセスと二次プロセスの対立、私とあなたと対立、私と病気の対立、
うん、
会社の中での対立みたいに対立自体を支えている分母みたいなのの大元みたいなところまで込みでワークしていく。その分母みたいなものは対立と対立の間をちゃんと空気のように実は漂ってるから、漂ってる空気なんかもちゃんと拾うような、ぼわーって広がって意識状態を作っていくっていうさ。
うん。うん。
そういうことでやると、バラバラをつなぎ直そうってワークよりは、はるかに抵抗感ないまま努力しないで、作れていく感じがするっていう感じ、
ね。うん。
だから、プロセスマインドなしに関係性のワークってきついわって思って、
うん、
非常に実用的なものだと思ってます。
うん。
導かれないまま努力だけでやると道迷うよ。
うん、うん。そのプロセスマインドっていうのは、うん、その人その人が持ってるなんか、うん、
その人の背後にある。
背後にある、
うん、
その場を作ってるなんか種の遺伝子みたいな。
そうね。場を作ってくる種の遺伝子。うん。葉っぱはちゃんと葉っぱの形になってくしさ。
うん。
うん。
日本なら日本っていう場で何か日本が実現してるって大きなる地球だったら地球ね、うん、狭いとこだったら二人とかもっと狭くなっちゃったら、うん、僕って一人、うん、でもな盛り上がってる楽しい僕とさ、うん、落ち込んでる自分を責めてる僕とさ、うん、世界中で自分ほど偉いものがなくて世界中を軽蔑してるってすごいなんかナルシスティックな僕とかさ、うん、いろんな僕がいるんだけどそのたくさんの僕を包み込んでる大元の何かがあるっていう、それがたくさんの僕に分化してるんだけど、こんなたくさんの僕が、何をやろうとしてるんだろうかっていう、一つ一つの僕が、何か特権的な現実なんじゃなくて、それをすべて合計してて重ね合わせたところに、そして重ね合わせるとまた大元の分化する前のプロセスマインドが引っ張ってく方向みたいなのが見えてきて、ああ、そっちかって言うとバラバラになった自分がまた協力し始めることができたりするよね。
うん。
うん。そんな感じかな。
うん。またそれぞれのテーマで、うん、ワークして体験するとね、また、
うん、そうだね。う
ん、本当の意味で、なんかぼんやりとしたものが、なんか、自分の体験になるというか、
うん、
ああ、なんこれのことなのね、みたいなのがなんか、
うん。
うん。
そう。
ね、うん、今はなんかこう、ぼんやりとした、なんだろうな、プロセスマインドの雰囲気みたいなのをなんか、ね、うん、なんか漂う霧のように、みんなの周りに投げかけて、
うん。うん、まあ、具体的なね、ワークはやった方がいいけど、まあ、ここで簡単にすごく思ってね、あら、アバウトなこと言うんだったら、相手の話を聞くときに、相手が無意識的に放ってる存在感みたいなのもちゃんとチューニングしようとかさ、話の内容だけ聞くんじゃなくてね、
うん
うん、存在感と遊ぶようにして、やっと自分の存在感と相手の存在感が勝手に対話始めたりするからさ、それからちっちゃい自分を超えた大きな自分が発動し始めてることになるからさ、
うんうん、
みたいなね。そっから後になるとちゃんとワークした方がいいのかもしれないし。
うん、
ただそういう広がりがあるっていうことを知っとくとさ、
うんうんうん、
なんか難しいと思ったことが簡単に片付いちゃったりさ、とんでもなく険悪だった二人が急にラブラブになってしまうとかさ、
うん
なんかね、その観点知らなかったら奇跡としか思えないんだけど、その観点を知ってたら、ああ、そりゃそうなるわって腑に落ち
てる。
ことが起きると思う。本当に僕も体験してるしさ。
なるほど。
僕とミカさんやったときは本も読んでなかったし、自然発生的だったんで、すっごく自分の人間サンドバッグの中になりながらやるし。もっと意識的にです
ね、うんうんうん、
原理は一緒だけど、もっと滑らかに、
ね、そうだ、そうだね、
うん、なんか、一応喋りたいことはこの短い1時間で喋りた
いはがき読んでいいですか。
あ、お願いします。
もうだいぶ始まって、はい、中盤ぐらいにいただいた熊由里さん。
おー、熊由里さん、うん、
うん、プロセスワークのこと何も知らずに聞いてますが面白い。
おお。
そしてすごく好きな感じの構え捉え方です、
うんうんうん、
世界と柔らかに信頼し合えているような。
そうだよね。その分化して戦う前の柔らかいつながりに敏感になりながら、その対立まで包み込んでソフトにやっていくから、そういう柔らかく信頼し合えているような感触があるよね。うん、
そうですね、
うん、
はい、
はい、
ちょうど同時とこ
ね、ありますか。特にない。
特には。
うん、OK です。言いたいこと言えた。僕一人で喋りまくったけど。
そのための今日じゃん。
渡辺さんもなんとなく聞きたいところが聞けた感じです。
そうね。あ、こういう空気感ねーっていうのがまた、
うん、
うん、伝わってきたんで、またちょっとこれと戯れて、またし、
うん。
また質問しますよ。マニアック
な。ぜひぜひ。質問してくれると僕もさ、なんか、それに対して答えるところでなんか、
うん、
ね、出てくるからさ、それで響かせ合うのがいいんだよね。
うん。
うん、じゃあ、国産国ですね。ディレクターの、いてるディレクターもね、そろそろ、
頑張ってくれてるんで、そろそろ締めないと、彼も寝なきゃいけないと思うし。告知タイムかなんか。
告知タイムで。渡辺さんなんか、近く開催とか、まあ、なんかお伝えすること。
最近、僕はヒーリングの施術もしてるんですけど、教えることもやっていて、今までは、2回セットのコースをやってたんですけど、それだと伝えきれないことがあったりとか、小手先の技術だけ教えても、本人さんがワークしてほしいとかっていう場合、ヒーリングしてほしいっていう場合もあるので、3ヶ月のコースを作ったんですね。で、2週間に1回3ヶ月、講義みたいなこともするし、実習もするし、あと、なんか自分のテーマがあれば、そのテーマ、個人的なことでもワークするし、ヒーリングを受けたい、習いたいっていう人のための、ちょっと、3ヶ月みっちりやる感じの、も、始めたので、興味のある方は、ブログの方、夢を叶えるヒーリングで検索すると、アメブロかなんか引っかかると思うので、そこからリンク辿っていただけると。
夢を叶えるヒーリングで渡辺隆さんを触って、もしヒーリングをちゃんとなんか、きちんとトレーニングもしてくれればきっちり説明もしてくれる、納得づくね。
それは対面ですか、直接。
スカイプの動画使うのがメインでやってますね。で、要望が多ければ名古屋とか東京とか、対面でも週末使ったようなのとかね、やろうかなと思って。
じゃあとりあえずスカイプがあればどこからでも受けれる。
そうですね、
全国各地。
そうですね、
はい。
ゆかさん抑えるね。
ありがとうございます。
じゃあうちの告知もお願いします。僕自分のスケジュールわかんない、
はい。まあずさんも10月13日の夜7時から銀座でプロフェッサーゼの専門外シリーズ第2弾ということで、
やりますね、はいはい、
やります。
うさるさんが、そうですね、オーガナイザーで、
銀座6丁目ルノワールの会議室 で、前回ねプロセスワークについてやって、なかなかよくまとまって、
いや2時間でよくまとめたわ。
いい内容ですね。
何てか分かりません。
音声配布したいので。
あ、そうだね。
ぜひ早くファイルをアップしてください。
はい。
次回2回目は世界史に絡めながらのこう食文化、食人類文化史みたいな文化学です。
結構ね、みんな知らないんだよね。
そうなんだよね。
僕のライフワークみたいなもんなんだけどね。
なかなか面白いんですよ、阿出さんにいろいろ説明してもらうと。へーみたいな。
インドのカレーとね、なんだ
韓国のキムチとね。
ああ、そんなとかね。北京名物、水餃子や肉まんと、インドカレーはどう繋がってるかとかね。
王帝に名前るプロセスマインドがあるんだ。
結構ね、日本では教わらないイスラム文化、イスラム帝国史とかね。あそこらが実はすごい影響があるとかね。
どっちも小麦粉と肉でしょ。肉まんも水餃子もさ、なんと、カレーも。それは米が取れない場所の文化なんだよね、みたいな話ね。それとか、チリペッパー、唐辛子ってのはアメリカ産だってことは、大航海時代、コロンブスがいなかったら、インドのカレーは辛くなかったとかさ。
韓国のキムチも辛くなかった。
衝撃受けるんだ。インドのカレーが辛かったのは、イギリスに支配されたからだよね。だから。
イギリス経由でインドに入ったんでしょ？
そうじゃなかったら、トマト、唐辛子、ジャガイモはインドに行きませんっていう話。面白いでしょ？結構僕のライフワークの一個だから、これさ。料理教室やるときにちょぼちょぼ教えてたんだけど、うんちくの方だけまとめて教えてほしいっていうね。料理教室と思って加熱方法とかそっちにやっていいから
ね。実技ですからね。
実技もやってたの？やってるの？
料理教室をたまに。
札幌でやった時は何十人も集まってたよね。
30人はいない。20
人弱？
そんななかった。
柏でやった時はせいぜい数人なんだけどさ。4、5人なんだけど。
今結構大人のカルチャー
センターみたいな。
なんかその リクエスト
だった
んで、じゃあその食文化と人類学に言うと、世界史みたいなのに絡めて、何か一つの、あの、何、僕たちが普段食ってるものってこうだよね、みたいなこと、みたいなことを話せたらいいかなっていうね。おそ、今37人も聞いてくれてるらしい。今だよね、今。
次の日の12月14、15土日で、タロット講座も。
あ、ついに。
久々、数年ぶりに。
何年ぶりですか。
まだちょっと告知かけてないんですけども。
来てよみんな、5万円だけど。
2日で5万円です。で、その直感的に、あの、暗記的に、教科書の暗記的に意味を覚えてやるんじゃなくて、直感的にカードとお友達になって読むっていう点と、あとはあれですね、場にあるエネルギーを読む。シンクロニシティだったり、コンステレーションだったりを読んだり、エネルギーの動きを読んだり。
そのプロセスマインドみたいな感じ。
そうそうそうそう。
そういう場にエネルギーがあることがありながら、リーディングをしないとずれるし、自分の読んだリーディングの確信も持てないし、現場効果もないけど、そこが分かってると自然にいいリーディングは出てくるし、相手の反応を見てバッチリじゃんとかって検算もできるし、だからそれがないと導くものがないんで、当てずっぽうなんだかなんだか自分でもリーディングが自信がなくなっちゃうから、むしろそういうことを分かってる方が、その初心者の方でも安心してリーディングができて、しかも外さないし、外したとしてもすぐ修正効くみたいなね。だから逆に楽みたいなさ。
面白そう。
上級者よりも初心者のうちからそういう場と対話しながらリーディングしてった方が、場がリーディングをさ教えてくれるからさ。
先日の札幌のね、場の現場力道場、時にやってる内容ともつながりますよね。
で、そういう場に何が起こってて、相手の話のどこをピックアップしたらいいのってアンテナ研ぎ澄ます、そのセッションの現場力をつけるのに、タロットすっごくあのトレーニングとしていいのね。
やっぱりそうなんだ。
目の前にカードがあってあるから、カードが助けてくれるんで、補助輪みたいになって、カードが助けてくれる中で伸び伸びとやれるから、その手ぶらでやるよりも本当にいいんだよね。
それも聞きたかったんだけど、やっぱそうなったんだね。
うん、そうそうそうそう。手ぶらだとやっぱ最初は大変。
うん。
最初はカードに助けてもらいながら伸び伸びとやった方が、なんていうか、すごくその、直感力だとか、その嗅覚みたいなのを、それはどんなセッションやったって絶対いることだからさ。それをタロットの知識も身につけ、読み方も身につけながら、現場感覚みたいなのも磨いてしまおうみたいな。
あ、それだけじゃないんですよね。
なんだ
っけ？参加者一人一人のご本人のカードも引いてもらって、それでみんなで読む練習をするので、うん、エネルギー変容が各自起きてしまうと、解放も起きちゃうという。
みんな解放が起きて、
もう美味しい。
自分自身に立ち戻ったり、何年もブレイクスルーができなかったら、なぜかその一日ドドってブレイクスルーが始まって、ドーッと流れ始めたりとかっていう人いっぱいいるから。
だから単なるね、お勉強じゃなくて、ご本人の変化変容をすごく体験。起きますね。
で、自分の変容した感覚が分かってると、あのお客さんをどう変容に導いていくかみたいなことも体でつかめるから、だからやっぱりそれって本当にセッションのトレーニングとしてもいいし、単純にタロットと親しむこととしてもすごくいいし、なんていうか、あの一石二鳥三鳥、現場力つけてシンクロニシティを読んだり、その引き寄せるトレーニングとしては本当に最高な素材だと思う。
うん、でね、カウンセリングセッションにね、ちょっとカードがあると導入しやすいのでね。
そうね。
うん、そういう面もありますし、
ね。だから、ぜひ、あの、来てくれると楽しいですね。う
ん、定員6名でもちらほら参加希望聞いてるんで、うん、もし参加したい方は。
ぜひ、あの、うち、アイトモム社でも、何でもいいから、僕
仮予約でも、声を上げてていただけ
た、うん、14日、15日ね。
14、15。近いうち、私もイベントをまとめます。すいません。
ぜひぜひ。
はい。まあ、興味ある方、ぜひぜひ。
じゃあ、の例の玉太郎の元に源泉の一つって言われてるからね。
うんうんうん、うん。
NLP のあの、ミルトン・エリクソンのみたいなもんだよ。
そうだね。
超偉そうだけどね。
NLP はミルトン・エリクソンから来てるみたいな。
エリクソンと、なんだっけ。
あといくつかですね。うん。3人の。
源泉の一つみたいなね。
玉太郎の源泉の一つは。
あとは何だか知んないけど。
あやいももタロットだった。
そうそうそうそうそう。もう、ふかすふかすみたいな、
ね。うん。
まあそんなんです。
そんな感じです。
あ、なんか俺言いたいこと全部喋れた感じで
よかった。ありがとうございます。
どうやって喋りきるかなとか思ったけど。 センセントとかドリーミングみたいなもの奥まで行かなくたって大気中に漂ってるからみんな拾って使ってくださいっていうのがメッセージですね。はい、
うんうん、でそのね実践力でタロットも有効なので、うん、興味ある方はぜひ、
はい、ぜひぜひ、
はい、というわけでありがとうございます。
リカさんどうもありがとう。
いい、
渡辺さんどうもありがとう。
あ、ありがとうございました。楽しかったです。
こっち遊び来てくださいよ。
はい、ぜひぜひ。
なんか美味しいものでも食べたり散歩したりしましょう
よ。イェーイ。
はい、イテルさんもどうもありがとうございます。
あの、ディレクターのイテルさんどうもありがとう。
はい、お聞きの皆さんもありがとうございました。
では、失礼します。なんかさ、エンディングの音楽やんなきゃ。
エンディング。
いらねえのかな、こんなの。
まあ、エンディングやってる間に。
ちょっと大丈夫。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。